石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
シャープのエモパーがバージョン5になりましたよ。
あら、ずいぶん成長なさって
どうですか松代さんちのエモパーは。
いや、私まあエモパー使いたくて今のスマホにしたというのもあるので、はい、常々オンにはしてるんですけど、まあ初期の頃から言ってる通り、あんまり思ったほど喋ってくれないんですよ。
ほうほうほうほう。
で、バージョンアップすれば、まあ、より喋るようになりますよとは言われてきたものの、ちょっとなんかそこら辺でうまいことならないかなっていう、
コミュニケーションうまく、
そうそうそうですね、
きっかけが生まれないみたいな、
はい、
ね、今って Siri とかはね、一生懸命 Siri も進化をしていて、うん、ペンパイナポーアポーペンに対してもいろんな答えを持ってるみたいな
早いですよね、情報が
ね、え
試したくなっ
ちゃう。あれでね、どんどんどんどん進化をしていくんでしょうし、
はい、
この間 Google の Google 翻訳もさらに進化したらしく、
はい、
なんかその今までの単語を変換するんではなくて、ちゃんと文章の意味を読み取って、流れを読み取って変換するので、まあ、多くの人が今使ってて、もうこれあったらもう外国の勉強いらないじゃんっていうぐらいに今なってると。
だいぶ精度が上がったんですね。
上がってるという話なの でしかもまだスタートした段階でそれなので、うん、多分この先数年でどえらい進化をしていくんだろうなっていう感じがしますね。
すごいですね。
だからね、いろんなそういった今ね AI とか言われてる中で、うん、まあ、Siri もそうだし、 Google 翻訳もそうだし、あとねロボホンペッパーもそうですし、うん、まあ、あの辺も単なるねロボットであっても、そういったね、うん、脳みそなり進化することによって、まあ、使えるものになっていくのかなっていう感じがしますね。ね、ただやっぱりそのね、やっぱり先ほどの松代さんのお話じゃないですけど、
うん、
会話としてね、自分が喋りたい時に喋りかけてくれるとか、ちょっと寂しいな時に向こうから話しかけてくれるとか、なんかね、そういったこう空気を読めるようになるとね、さらにいいのかなっていう感じはしますね
携帯も大変ですね。
いや、大変だと思いますよ、うん、ね、やっぱり、まあ、IoT とかって言われた中で
出た、
まあね、空気を読める IoT っていうのがね出てくるといいかなと思いますね。
あ、なるほどね、
はい、
さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、先月から Apple Pay の対応が始まりました。お財布携帯でおなじみのフェリカネットワークさんをお呼びしております。私はiPhone にフェリカが乗るんじゃないかというような記事書いた時に、まあ、その前になんとかねフェリカネットワークスから、コメントをもらって記事を書こうと思って、まあね、その正式発表になる前に行ったんですけども、はい、もう一切喋ってくれないっていう苦い思い出があるんですけど、今日は晴れていろんなことが喋れるということなので、フェリカネットワークスの社長をお呼びしていろいろお聞きしたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
日本のお財布携帯を支えるフェリカネットワークスの技術とは。フェリカネットワークス株式会社は今年9月に開催されたアップルのイベントで、フェリカがアップル製品への対応になることを発表しました。これにより iPhone7、iPhone7 プラス、Apple Watch シリーズ2で簡単安心にモバイル決済ができるようになりました。iPhone のフェリカ対応、お財布携帯搭載は日本ユーザーが待ち望んだ機能の一つで、発表と同時に国内では大きな反響があったことは記憶に新しいところです。本日はその技術を開発・提供しているフェリカネットワークス株式会社より代表取締役社長の曽我正宏さんをお迎えし、会社設立から iPhone へのフェリカ搭載に至るまでのお話を詳しくお聞きしたいと思います。 曽我さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけでフェリカネットワークスということで、はい、世間的にはまあ、ね、直接ユーザーとしては接点ないかもしれませんけども、うん、やはりねこう日本を代表する技術でもあり、まあ、これがあることによってスマートフォンの使い勝手も変わるというところでね、アップルもまあ注目したというところで、まあ、そもそもじゃあフェリカネットワークスは何なんだという話を今日詳しくお伺いしたいなと思います。
フェリカネットワークス株式会社は2004年にソニーのフェリカ事業を会社分割し、ソニー、NTT ドコモ、東日本旅客鉄道が出資して設立されました。フェリカ IC チップの開発や製造、ライセンスなどの販売を主な事業としています。事業が始まってからはお財布携帯の名称で NTT ドコモの携帯電話に搭載され、瞬く間に一般へ普及。楽天エディやナナコ、モバイルスイカ、ID など多くのモバイルカード決済に利用されています。そして先月からは日本向け iPhone に搭載、さらに多くのユーザーがこのフェリカを利用しています。
はい、というわけでフェリカネットワークさんに詳しくお話を聞きたいと思います。ただ曽我社長の場合まだあれですよね、社長になられて日が浅いと言いますか、6月から社長になられたという感じですよ ね、
はい、
それまでというのはどういった経緯があったりしたんですか。
私はソニーの B2B のグループですね、はい、フェリカですとか放送機器、それからディスプレイ、メディカルセキュリティといったソリューションを担当しているグループに35年前に入社いたしまして、はい、川切は中近東アフリカを担当しまして、はいはい、でその後、まあ、インドと、それから、まあ、アメリカ、ヨーロッパにも赴任を経験してですね、35年のうち半分ぐらい海外で仕事をしていきました。で今年の5月末にアメリカから戻りまして、はい、6月の14日付でフェリカネットワークスの社長に就任しました。
じゃあ本当これまでずっとソニーで世界でいろんなものを売ってきたみたいな、そんな感じなんですか。
そうですね、まあ、業務用、はい、放送用の世界でしたけれども、まあ、世界のいろんな地域で仕事をしてきました。
そうですか。でなんですけども、フェリカネットワークスというのはそもそもこうどういったことをされているのかというところを教えていただけますか。
ビジネスとしては大きく2つありましてですね、はい、1つは非接触 IC カードの技術、フェリカ、はい、我々モバイルフェリカの技術を提供しておりますけれども、はい、このモバイルフェリカを搭載した IC チップをチップメーカーさんに作っていただいて、そのチップを携帯メーカーさんが搭載してお財布携帯のサービス、あるいは今回の Apple Pay のサービスを展開しておられます。そのチップのライセンスビジネスが一つ、でもう一つはプラットフォームサービスになるんですが、はい、モバイルフェリカを利用してですね、電子マネーですとか、チケット、それから、はい、ハウスポイントといったサービスを展開されている法人の皆様に、はい、私どものプラットフォームですね、リモートの発券ですとか残高の管理といったサービスを提供しております。
そうね、なので、まあ、チップ自体を作ってるわけではなくて、ライセンスとして、まあ、提供していると。
そういうことですね。
チップが売れると、まあ、チャリンチャリンみたいな入ってくるみたいな、はい、そんな感じですよね。はい、という中で、あと、まあ、裏としてそのシステムを運営されているという感じなんですかね。はいはい、でもともとお財布携帯なり、まあ、モバイルフェリカなり、ね、サービススタートしたのって相当昔だと思うんですけども、ソニーとドコモと JR 東日本ってこうどういった関係性があったもんなんですかね。
はい、もともと当社はですね、2004年12年前になりますけれども、はい、うん、NTT ドコモとソニーの合弁会社として設立されました。うん、でソニーの方は、まあ、フェリカの技術を開発製造していたというバックグラウンドがありまして、うん、でドコモさんの方はですね、 i モードに象徴されますサービス、はい、それから、まあ、携帯電話自体大きなプラットフォームをお持ちですので、うん、この両社がまずジョイントベンチャーを作ったんですけれども、うん、JRE さんが加わられまして、はい、JR さんはまあ改札をはじめとした交通のプラットフォーム、うん、それから物販の方も駅中ですとか自動販売機とか大変大きなネットワーク、インフラをお持ちですので、この3社がですね、それぞれの強み、それからビジネスの経験を持ち寄ることによって、モバイルフェリカで便利に安心安全にお使いいただけるといったサービスを消費者の方に提供すると、まあ、あるいはそのサービスを提供することによってビジネスを作っていくと いうところで会社がスタートしたという経緯になっています。
そうですね、やはりまあこの3社が旗振り役となって、まあ、サービスなり、ね、端末なりを普及させたっていうところが、ね、日本でこれだけお財布携帯なり、ね、フェリカが使われているポイントなのかなという感じはしますよね。なかなか海外だとこうはいかずに旗振り役がいなくて、まあ、サービスはあるんだけどもなかなか広まらないっていうところはあるんですけど、まあ、日本は特有というかこういったプレイヤーがいたからこそ、まあ、普及したのかなという感じがしますね。で、まあ、実際、ね、相当、まあ、年数経ってますけども、もう12年ぐらい経ってますけども、ユーザーなり普及っていうのはどれくらいだったりするんでしょうかね。はい、
あの現時点でですね、お財布携帯モバイルフェリカに対応しております携帯の端末が、まあ、約5000万台、はい、それからユーザーさんの数が1000万人と言われています。うんうん、それからあのかざす場ですね、はい、のお買い物とかしていただけるフェリカのリーダーライターと呼ばれる端末が約200万台普及しておりますので、石川さんおっしゃられたように非常に強力なプラットフォームかつ便利なサービスを提供できる土台ができていると思います。
うん、そうですよね。で実際交通系の IC カードとかはね、1億2000万枚普及してるとかっていう話も聞いて、結構ね相当な数普及してるんだなっていう感じもありますね。
はい、フェリカのチップもモバイルそれからカードを合わせまして、はい、累計で10億個出荷を現時点でしておりますので、
すごい数、
まあ、ものすごい数出荷させていただいているという状況です。
そうですよね、数でいうと累計でそうなるんですもん ね、
そうですね。
クレジットカードにも入ってるし、はい、社員証に入ってる会社もあったりするでしょうし、あと学生証とかもあったりするんですよね。っていうところでの、まあ、だからなんだかんだとチップは入ってると、うん、っていうところでの、まあ、存在感があるのかなという感じですよね。実際今、ね、日本よくモバイルフェリカとかフェリカってね、まあ、ガラケーを代表する機能だと言われつつも、まあ、海外でも展開されてると思いますけども、現状海外どういったところで展開されたりするんでしょうかね。
フェリカのサービス自体はですね、はい、香港でも、うん、はい、日本と同じぐらいのタイミングでスタートしておりまして、うん、これはあのオクトパスカード、はい、香港の地下鉄ですとか、はい、買い物でも使えるようになっておりますし、うん、あの最近ではモバイルにも香港では対応するようになってきております。それから、まあ、カードの方はインドネシア、ベトナムと東南アジアを中心にビジネスを展開しておりまして、ーカードのインフラのある国では今後モバイルのビジネスもですね展開をしていきたいというふうに考えています。またあのアメリカではあの、はい、ブラックボードという会社と組みましてですね、はいはい、キャンパスカードとして、はい、まあ、学生証ですとか、まあ、大学の生協ショップで使えるようなサービスも展開をしています。
はい、それはもうプラスチックカードとして、
プラスチックカードの方ですね。はい、
なるほど、結構じゃ着々と広まりつつあるという感じなんですかね。
そうですね、はい、
やっぱり社長がフェリカネットワークスに来られたっていうのは結構そのグローバル展開もなんか考えさえするんですかね。
現在ではまだあのビジネスの中心は日本ですけども、はい、まあ、今申し上げたような地域ですとか、うん、今後あの、まあ、携帯電話のメーカーさんパートナーさんも海外の会社とも付き合っていく機会がますます増えると思いますので、まあ、今回の iPhone への搭載もきっかけにですね海外展開の方も進めていけたらというふうに考えています。
そうですよね。でしかもあれですもんね、その交通系の対応に関しては来年の4月以降にグローバルのスマホで載せるようになんかね GSMA とかでやるとかって話もあったりするみたいなので、そうなるとかなりフェリカ方式が普通に海外のスマホに入っていくという感じもありそうなんですよね、きっとね。
そうですね、はい、あの従来はモバイルフェリカに関しては専用のチップを作りまして、はい、うん、それを携帯電話に搭載いただくという形だったんですけれども、まあ、今回のですね iPhone に採用されましたチップも汎用のハードウェアにフェリカのアプレットというソフトを載せまして、その技術を提供をしております。うん、ということでその海外の携帯電話のメーカーさんにもよりあの採用をしていただきやすい環境ができたかなというふうに思っていますので、まあ、グローバルプラットフォームというふうに呼んでいますけれども、まあ、まさにそのグローバルに打って出るプラットフォームが 作れたかなというふうに考えています。
うん、そうね。で、まあね、iPhone にフェリカが乗ったという話がありますけども、当日あの Apple の発表会はどちらで見られてたんですかね。
私はあの自宅でネット中継を見ておりまして、
はい、
石川さん現地に行かれておられましたけれども、はい、日本時間の朝2時から始まりましてですね、うんうん、なかなかの iPhone7 の出番が回ってこなかったもんですから、途中何回か気絶しましたけど。
そうですね。いやいや、
ドキドキしなが
ら、
そう、現場にいてもこう、ね、なかなか出てこないのでヒヤヒヤするというね、はい、本当にフェリカ飲んどかなっていうのが、はい、最後の最後までちょっと不安になさ、なるみたいな感じでしたね。実際まあ発表会ね、あのあった時にそのアップルとしては10個ある、ね、新機能のうちの9番目として発表しましたけども、でフェリカのロゴが出て、でさらには JR 東日本のペンギンが出てという感じですけども、あれを見ての率直な感想ってどうでしたか。
まずフェリカのロゴが登場しましてですね、うん、本当に感激しました、うん、その後サービスの内容ですとか時期について発表がありましたけれども、はい、石川さんも書かれてますように、そのアップルさんが日本独特の仕様を盛り込んだというのは非常に、うん、まあ、珍しいケースでしたし、うん、まあ、ユーザーインターフェースですとかアプリケーションを含めて日本市場向けに作り込んでいただけたというのはですね、大変感激しましたし、うん、まあ、今までにお話したような JR 東日本さん、 NTT ドコモさんと作ってきたインフラがあって、うん、まあ、初めて実現できたことだったかなというふうに、うん、まあ、我々の先輩たちのですね、うん、苦労があって実現できたサービスだというふうに思いました。
そうですね。でただ会場で私見てましたけど、日本人からするとこう胸熱くなるものがあったんですけど、会場の人たちはほとんどねアメリカ人とか、まあ、他のアジアから来てる人なので、まあ、フェリカのロゴを見ても結構みんなポカーンとしてるというかそういう状況があったんですよ。はい、っていうのを見るとやっぱフェリカとしてもこれからまだまだこうね認知度上げなきゃいけないのかなっていう感じはしますけど、その辺どうですかね。
それはもうおっしゃる通りだと思います。特にそのグローバルの認知度という意味ではですね、うん、まあ、今回その iPhone がモバイルフェリカを搭載してくれたということで、もちろん日本の市場もそうですけれども、うん、インバウンドの海外からいらっしゃるお客様、うん、これはもちろん iPhone だけではなくて他の携帯のユーザーさんにもサービスを広げていけると思いますし、うん、そういったまあ PR もですねしっかりやっていかなければならないというふうには考えております。
うん、そうね、
はい、またあのインバウンドだけではなくてアウトバウンドといいますか、日本のお客様は海外でモバイルフェリカを使っていただけるような環境もですね、まあ、東南アジアを皮切りに広げていけたらなというふうに考えています。
うん、そうね。ね、アップルとしてはね今回ね、あの後ティム・クックを日本に呼ん でティム・クックが、ね、新宿駅から確か原宿駅までね、iPhone 使ってモバイルスイカで通って山手線乗るみたいなパフォーマンスやってるのを見ると、まあ、Apple としても相当本気というか、単に日本市場で盛り上げるんじゃなくてグローバル向けに発信したいんだなって感じが伝わってきた感じしましたね。
そうですね、うん、はい、
でおそらく Apple としても、まあ、ここからちょっと推測ですけども、まあね、モバイルスイカなりモバイルフェリカなりのああいった利便性を海外でも多分広めたいんだなっていう感じがするといいますか、おそらくアップルとしてはいろんな国で、まあね、ペイメントやってたりもしますけど、まあ、日本の成功事例をなんとか海外でも展開してアップルペイを有利に進めたいのかなという感じはちょっとしましたね。であと実際にこう、まあね、フェリカに関して言いますと、使ってる人はもうずっと、ね、使い続けると言いますか、離さず使ってますけども、モバイルに関して言うとやっぱりなかなかねまだデビューしてない人も多かったりしますけども、その辺こうフェリカネットワークスとしてはこう使ってない人に使ってもらうっていう何か今後秘策みたいなのあったりしますかね。
はい、あのお財布携帯を使っていただいている理由というのと、はい、その使われない理由というのを両方調べてみたんですけれども、はい、うん、今石川さんおっしゃられたその登録がめんどくさいというような声もありますし、はい、あとそのお財布携帯を使うメリットがわからない、うん、お得感がないという声が結構ありましてですね、ですからあの、まあ、私ども今展開しておりますサービスでラッキータッチというのがございまして、はい、これは電子マネーでお買い物をしていただけると携帯でゲームをプレイできて、うん、電子マネーでキャッシュバックをもらえるというサービスです。それからあのプレアルというのは、はい、お得なクーポンをまとめて携帯で 管理できるというアプリケーションですし、つながれというのもカレンダーだけではなくていろんなお得情報を自分のカレンダーに登録できるというサービスなんですけれども、やはり快適安心安全だけではなくてお得感というのをですね、もっともっとアピールをしていきたいというふうに思っていますし、搭載台数という意味では今回 iPhone で使っていただけるユーザーさんが大きく増えると思いますので、ユーザーさんの数だけではなくてやはりお得感、安心で安全で便利だけれども、さらにお得だというところを PR できれば、もっともっとお財布携帯が iPhone でも Android でも使っていただけるかなというふうに考えています。
そうですよね。ね、なんだかんだ言ってカードで満足してる人も非常に多くいて、そこでこうねカードじゃなくてスマホ携帯で使うっていうところもね、やっぱりハードルを1個ね飛び越えるにはやっぱりどうしてもねお得感っていうのがね引っかかってくると思いますし。
そうですね、
ですよね。実際松代さんはお財布携帯使ってますか？は
い、曽我社長目の前に大変申し上げにくいんですけど私一度もフェリカで決済したことないんですよ。
あ、そうですか、
はい、ね、
フェリカでってことですか？
そうです。
コンビニとかでも
ないです。
いや、電車乗ってますよね。
乗ってます、乗ってます。
電車切符じゃないですよね。
切符、あ、フェリカでって普通にあれですよ、
交通系カード、スイカカードで、
カードはあれですけど携帯モバイルでの、ごめんなさいね、モバイルスイカでの決済っていうのはなくて、でみんなチャランチャランやってるじゃないですか、それ見てて、まあ、多分お財布持ち歩かなくていいんだろうなとももちろん思いますし、便利なのかなとは旗から見て思うんですけど、やっぱり今おっしゃられてたように、そのいまいちなお得感が分からなかったっていうのももちろんあって、あと面倒くささもあって、うん、全くもって自分の生活の中に入ってなかったんですよ、うん、でたまたま私今年、まあ、いつも行っている整体のサロンがポイントカードを始めて、でじゃあ携帯かざしてくださいって言われたんですよ。でなんでですかって言ったら、フェリカありますよねって言われて、はい、じゃあかざしてくださいって言われて、はいって言って、要はそのお金を決済するっていうだけじゃなくてポイントカードとして使うっていう役割もあるんだと。でその時に私ポイントカードで財布が膨らむの嫌なので、あ、これ便利じゃんってその時に思って、だからただただお金イコールお金で直結するとやっぱり怖いと思う人もいるんだろうなとは思うんですけど、そういう使い方もあるんだっていう認識をしてからちょっと見方は変わりましたね。
いや、だから、ね、こういった人を増やしていかなきゃいけないというのは今フェリカネットワークの大きな課題なのかなっていうところですよね、はい、
まさに松代さんのような佐々さんを増やしていかないといけないなと、ね、
下手すると本当にお財布を家に忘れてるにもかわらずスマホだけで電車乗って買い物してっていう一日過ごしたりもしますし、そうですよね、まあ、万が一落とした時にも、まあね、止めることもできるし、まあ、見つけることもできるので、うん、はるかに現金よりもいいんですけども、ただね、そこのハードルを超えてこない人はまだまだいるなっていうのはね、すごい実感しますね。で多分そこが現状課題なんだろうなっていうところです
ね。そうですね、
そうだ、この間ね JR 東日本でちょこっと発表してましたけどもね、交通系 IC カードが1億2000万枚普及してて、そのうちスイカが6000万枚で、そのうちモバイルスイカが380万っていうくらいなので、やっぱりね、全然モバイルで使ってる人は少ないなっていうところがあってするので、やっぱりそこはもっとね広まってほしいところもありますし、 iPhone が対応したことによって広まってくれなきゃ困るんだろうなっていうのが非常に感じますね。では最後にリスナーに向けて何かこう今後フェリカこうしたいとか、もっと使ってほしいみたい なんかそんなアピールのメッセージあったりしますでしょうか？
そうですね、我々の目標としまして、モバイルフェリカ対応端末を今の5000万台から8000万台、それからユーザーさんですね、1000万人を2020年までに倍増の2000万人にしたいという目標を立てています。でその実現のためにはですね、さっき松代さんの言われたような交通とか決済以外のところでもモバイルフェリカが使えますというサービスを広げないといけないと思ってるんですね、ですから快適で安心安全以外にお得なサービスが受けられるという世界を作っていかないといけないと思ってますし、今回 iPhone もですね、 Suica とそれから IDQP の支払いの2種類のサービスは載ってますけれども、これから電子マネーですとかハウスポイントですとか 生体のポイントですとか、あるいはあのチケットなんかにもサービスを広げていってですね、よりたくさんの場で皆さんに快適に安心安全にそしてお得に使っていただける世界を iPhone でも Android でも実現できたらいいなと、それに向けて頑張りたいなというふうに思ってます。
はい、ね、やはりまあスマートフォンでねいろんなことができるうちの一つとしてやっぱりフェリカがね乗ってることによってさらにね使い勝手良くなりますし、もうね手放せなくなるっていう存在になると思うので、ぜひともねいろんなサービス機能をまたね付加してもらいたいなと思います。はい、
マシロさんもこれを機会にぜひ、モバイルフェリカを
そうですね
どんどん使っていただければ
大変嬉しいです。ちょっとより身近なものとして捉えていきたいと思います。
は
い、
生態だけではなく、
はい、
はい、
そうですね。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはフェリカネットワークス株式会社代表取締役社長曽我正宏さんでした。以上特集、日本のお財布形態を支えるフェリカネットワークスの技術とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さて先週からお知らせしていますが、番組恒例となります年末企画モバイル業界重大ニュースを今年もお送りしたいと思っています。リスナーの皆さんには今年のモバイル業界で印象に残ったニュース、あなたの身近で起こったスマホ関連の出来事、この2つのテーマで投稿を募集いたします。番組ブログにあります投稿フォームからお寄せください。そして年末に向けてもう一つお知らせがあります。
はい、以前リスナーさんと会える機会を作りたいという話をしていましたけども、久々に公開録音をしたいと思います。2014年12月に田中プロをゲストに呼んで Firefox について詳しく聞いた公録以来の2年ぶりのイベントになりますね。
はい、ある意味いろんな話題のあります Firefox でした。
はい、そこで今回ですけども、はい、ゲストに IT メディアモバイルの編集長田中さんと携帯ウォッチ編集長の湯野さんをお迎えして年末年始恒例の座談会を公開で収録していきたいと思います。
はい、日時は12月5日月曜日、時間は18時30分開場の予定です。場所は東京小伝馬町にありますトコムスクエアで行います。観覧ご希望の方は番組ホームページをご覧ください。
当日は抽選でちょっとしたプレゼントがあるかもしれません。
はい、平日の夜ですのでご都合のつく方はぜひお越しください。またいつも通り皆さんからのご質問情報もお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週は調整中という感じでございます。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。わらぱ。